こんにちは。環境市民のエコまちライフの時間です。今日の担当は久保井千鶴子と
下村静子でお届けいたします。
はい。今日は1月18日、昨日はね、阪神淡路大地震の15周年でしたね。
そうですね。メモリアルということでね、それぞれ市民の皆さんたちが、集まりを持たれたりなんかもしていたようですね。
先週は、ハイチのね、大きな地震もありましたし、ドキッとされたんじゃないでしょうかね。
そうですよね。
はい、記憶を呼び覚まされるような出来事だったんじゃないかと思います。環境市民のエコまちライフ、これから30分よろしくお付き合いください。
このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今年10月に名古屋で COP10 という国際会議があること、皆さん新聞なんかでご覧になっているかもしれませんね。この COP10 という会議と去年コペンハーゲンで開催されてこの番組でも紹介しましたけれどもCOP15 という会議があったんですが、この2つの違いが一体何なのか、今日はご紹介したいと思います。両方とももちろん環境に関係のある会議なんですけれども、テーマが違うんですよね。COP15 の方は気候変動枠組条約締約国会議というもので、COP10 の方は生物多様性条約締約国の会議ということなんですよ。
同じね、コップっていう言葉を使ってるから分かりにくいですよね。
ねえ。
そもそもこのね、コップの COP っていうのはどんな意味なんでしょうか。はい、そしてその後ろについてる数字ね、はい、これは何を表してるんでしょう。
はい、コップの、C というのは、コップ自体がですね、カンファレンスオブパーティーズという言葉でですね、それを略しました。カンファレンスは会議、パーティーには仲間、という意味があるんですけれども、法律の用語では当事者を表しています。ということで、COP は議定書の締約国の会合ですよということなんですよ。で、その後ろについている数字10とか15、うん、これは会議が何回目に当たるか、開催数を示しているということになります。で、この国連が主催した環境に関する国際会議なんですが、1972年にスウェーデンのストックホルムで第1回国連人間環境会議というのが開催された。これが最初なんですね。で、その後は10年ごとに開かれています。で、1992年にブラジルのリオデジャネイロで開かれた環境と開発に関する国際連合会議、いわゆるリオサミットですね。
はい、
ここで気候変動枠組条約と生物多様性条約が採択されて、その後、それぞれの国際会議が続けられているということなんですよ。
ということは、気候変動についての会議の方が、もっとたくさんというか、より頻繁にこう行われてきてたってことなんですね。
はい、そうですね。これは人類のね、生存に関わるような問題ということで、頻繁にやっていかないといけないということもあったんでしょうけれども、生物多様性条約に関する締約国会議は、1994年の第1回の後は、だいたい2年ごとに開催されているんですね。で、今年は国連が定めた国際生物多様性年、ということになってますね。で、締約国は現在の生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる、ちょっと難しい言葉使ってあるんですけれども、
はい、
これがですね、2010年の目標ということになっている年でもあるんですよ。で、2002年にですね、オランダのハーグで開催された COP6 の時にこの目標が採択されたということになります。
はい、
この2つが重なる今年、開かれる COP10 は大事な会議ということになるんですが、その大事な会議を日本が議長国務めるということになりますね。
なるほど。世界中からね、はい、たくさんの専門家が集まってくるでしょうから、はい、どんな成果が出るのか注目したいですね。
はい。以上、なあなあ知ってる兵のコーナーでした。
はい。では、この辺で一曲お聴きください。ブルガリア国立放送合唱団で、バラが咲く。
このコーナーは、街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。
はい。今日はですね、先ほどもお話ししましたが、はい、COP10、
はい、
生物多様性条約の会議が開かれると ということで、生物多様性っていうのは何なのかということを、兵庫県立大学教授で兵庫県立人と自然の博物館副館長の中瀬勲先生にお話を伺いたいと思います。
はい、
中瀬先生、
はい、
こんにちは。
はい、こんにちは。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
先生、そもそもですね、この生物多様性っていうのは、はい、まあ、呼んで字のごとく、はい、たくさんこう生物がいることかな、はい、とは思うんですけど、
その通りですね。
そうですね。そんな簡単なことでいいんでしょうか。
そうです。難しく言いましたらね、
はい、
遺伝子が多様であるとか、物質が多様であるとか、生態系が多様である、
はい、
というのが多様性ということを、その難しい言うことなんですよ。ところがね、簡単に言いましたら、私たちの命っていうのは30数億年前からつながってますね。
はい。
それでだんだんといろんな生き物が進化して出てきたと。
はい。
ということで、私たちの命は長い歴史の中でつながっているのが一つの考え方。
はい。
で、もう一つは、今私たちはいろんな生き物が一緒に、今冒頭言われたように一緒に存在してますね。
はい。
という今の時点でいろんな、ね、ものと一緒に共存しているのと、うん、30数億年の命のつながりがありますよと。
あ、
でそれによって私たちの今の生物界は構成されていると、
は
い、
うん、
いうことで生物多様性というのが言われています、ね、
あ、じゃあもう縦の流れと、
はい、
それから
横の
つながり、そのクロスしたところに、
はい、
一つ一つのこう命があるというようなことなんですかね。
はいはい、みんなつながってるよっていうことですね。はい、
そうすると、その生物多様性っていうのが、まあ、はい、なぜ大事かっていうと、そのつながりがあってこその命だ、はい、という、
そうですね、
ことなんでしょうか。
ね、はい。その通りです。それと、私たちよく日常で旬の味とか、
はい、
味覚の秋とか、
はい、
地元の味とかで、なんか美味しいものをいっぱい食べられますやんか。
はい。
こういうのをね、生態系サービスと言うんですよ。いろんな生き物がいて、
はい、
いろんな生態系があることによって、うん、私たちは今言いましたような食べられる食物を、豊かな食物を得ることができるとか、
はい、
そういうことによって、だからいろんなこの生態系サービス、多様性があることによって私たちはいろんな恩恵を得ていくと、
うんうん、食べることだけじゃなくて、こう 目で楽しむみたいなのも入るわけですね。
そうですし、飲む水もそうでしょう、
はい、
で気候調節もしてくれるでしょ
う、
で我々の薬の多くが植物から来てるでしょう、
はい、
ということは、そういう多様性を大事にして、多様性の中から私たちはそれで生かされているというか、そこから恵みを得ているというか、
はい、
という意味では私たちの生活にとっても切れないようなことが生物多様性なんですね。
なんかパッとね、はい、文字だけ見て生物多様性っていうと、う、
ね、
やっぱり生き物やから、もっとなんか自然に近いところだけの話なのかなとか、はいはいはい、私ら、まあ、京都市内の都心部にいると、はい、あんまり自然も周りにないし、はい、あんまり関係ない話なんかなって思ってしまう、はいはい、がちかもしれないけれど、そうじゃないっていうことなんです、ね、で
京都の中にも森がたくさんあるでしょう、
はい、
その森は生き物の住みかになってるし、京都の町の気候調節もしてくれてるし、ね、そういう意味では京都に川があって森があって、鎮守の森も神社のもいっぱいあるでしょう、
はい、
ものすごく大事な役割を私たちは知らない間に受けてるのね。
あと、まあ、私たちが日々こう食べるっていうことが、そういう、はい、いつもそんなに意識してないけれども、はい、背景にある生態系のおかげであるということなんですね。
先生がおっしゃったみたいに、例えばね、はい、旬の味覚とかって言って、これ
そう
ね、ものすごくたくさん私たち知らない間にいただいてますけれども、
気候が変化するしね。
ねえ、
水があるからできるんですよ。
一つ取ってみても、はい、あ、そうかって、これがもうなんかたった一つの種類しかなかったら、
ね、面白いでしょ。
どんな暮らしになれると思いますよね。
ね、京都の九条ネギなんてなんで食べられんね、うん、だね、京都やこそあるわけでしょ
う。そうですよね。
はい、
なるほどね。
で、なんか最近本当にこの生物多様性っていうのがよく聞かれて注目されてるなぁと思うんですけど、これが今注目されてるっていうのは なぜなんでしょうか。
もともと気候変動の温暖化と同じ1992年のリオサミットで議論されてたんですよ、
はい、
ところが温暖化だけはすごい議論になってたけども、多様性というのはそれほど議論され我々はしてたけども、うん、一般にはされてへんかったんですね、
はい、
ところが一 つは社会的に種がいっぱい絶滅してきたと、
うん、
で日本でいうと外来種がものすごく増えてきたでしょう、
はい、
だから本来の先ほど言うと生態系がのだんだん壊されかけてきたっていうそういう危機感がかなり見えてきたんですよ。
うん、
でそれともう一点は先ほど冒頭で言われてた生物多様性国際年とか、
はい、
名古屋で COP10 があるとか、
はい、
ということで今が一番それを議論するっていう非常に大事な時期に来てるということで、うん、いろいろ議論が始まってるんですね。
うん、
はい、
確かになんか京都でもね外来種の問題とかもね出てますね、ミドロガイケとかね、そういうところでも
カメがいるし、アライグマも暴れてるでしょ、
はい、
ね、え
琵琶湖はまたねブルーギルとかなんかブラックバスとか魚がいっぱい来てますしね、
はいはいは
い、でそういうまあ、生物に限らず生態系が乱れたら、
はいはいはい、
食べ物、風景、気候、
はいはい、
薬になるようなものも、はい、なくなっていってしまうということなんですね、
はい、だんだんと知らない間になくなってきた怖いことですよね、はい、
これまたなんかね
はい、
人間が、まあ、そういう危機的状況であるとか、
はい、
危険な状況を作り出しているということも、はい、これ問題なんですよね、きっと
ねえそこら辺ね難しいのは私たちも生き物の一種でしょう、
はい、
人間っていうのもね、
はい、
ところが人間が例えば今これだけの危機的な問題あるんですけども、ひょっとしたら私たちのつい昔昭和30年40年頃いうのは上手に自然と付き合いながら生きていたかもしれないと思うんですよ、
はい、
で今生物多様性というのでね大事なのは3つ言われてるんですよ、
はい、
1つはで大事な自然を守りましょうというのとね、
はい、
で2つ目がそのいわゆるかつての私たちの田舎の暮らし方の中で生き物と共生していたと、
うん、
そういうのを大事にしましょうよっていうのと、でもう一つはそのいわゆる外来種との絶滅の話なんですけどね、
はい、
で2つ目に言いました、私たちのもう20年30年前は一緒に暮らしてたじゃないですかっていうのを、そんなをねこれからどう我々の生活の中で再構築するんかっていうのが今問われてるんですね。
そうですよ
ね、 春の小川とかなんかいろんな楽しい歌があるでしょう、
はい、
あれ全部生物多様性の歌かもしれないですよ。
いっぱいいろんな、ね、ものが出てきますよ ね
出てくるでしょう、
はい、
そんな生活というのをどうこれから我々なりに再構築するかっていうのも大事なことかもしれないですね。
なんかそれがすごく豊かなことなんだっていうふうな、私たち自身の価値観も、
はい、
まさにもう今変えないといけないよっていう、はい、いろんなところでそうなってきてますよね。
まさにそう、私たちがもう一度そういったことを大事やということをやっぱり再認識する時期でしょうね。
ですよ ね、
ね
だから私もね公共工事減らしていかはるっていうものでね、はい、いつも思ってたんがね、はい、三面張りにした川をひっぺがすというね、はい、公共工事してくれはったらいいのになとかね、
なんかそういうのがね欧米では結構やってるんですよ。
あ
ヨーロッパドイツとか、
はいはい、
せっかく工事整理したところに木を植えたりね、
はい、
自然の川を作ったり結構頑張ってやってますよ、うん、
あ
もうそういう意味では人間のための生産効率のみではなくて、
はい、
他の生き物も住まえるようなそういう農村とか、
うん、
田畑を作ろうよと、
うん、
そういう動きにだいぶ変わってますね。
あそうですか、
はい、
ひょっとして京都の、ね、道でも今、
はい、
本当は細かい路地までね全部アスファルトで固められてるんですけれども、はい、そういうところもね、ひっぺがして土にするとまたすごいなんか
楽しいですよ。
命がもっとまた増えていくかもしれないですね。
そう足の裏からその雰囲気感じられますしね、
うんうんうん、
砂利とか土やったらねやっぱりまた違いますもんね、
うんうん、水もこう、ね、染み込んでいくし、
はい、その通りです、はい、
じゃあこの生物の多様性っていうのが、はい、まあ今脅かされてきてて多様性が少なくなってきているんだけれども、はいはいはい、それはもう回復するあるいは、まあはい、今以上に悪くならないように今の状態を維持するっていうことが大事なんですね、
は
い、
そうですね。
そのためには、まあ、今言ったような、まあ、私たちの意識の変革っていうのもありますけれども、
ねはい、
他に何か先生
やっぱり、
ね、これが必要ってありますか。
意識を変えるというよりか私たちがやっぱり関心を持つことですね。
う
で自然がどうなっているのか環境どうやるかというまず関心を持つこと、 でもう一つはね、私博物館の仕事をずっとしてるでしょう、
はい、
そうすると日本でやっぱり障害学習とかね、はい、そういういわゆる社会学習的な要素が少なすぎるんですよ、
うん、
で小中高大とバーッと教えることを教えるでしょう、
はい、
ところがそれ以外の生まれてから死ぬまでのその障害学習といつもみんなで学び合いながら環境なんかをやっていくんです。ちょうど皆さん方がやっておられるような事業ですね、
はい、
そういう障害学習の中で私たちは自然とか環境とかをもっと学べるような機会を用意する必要があるだろうという気がしますけどね、
うん、ちょっと前だったら、まあはい、本当に近くの山に、
はい、
なんか板取りとかそういうね、はい、わらびを取りに入ったりとか、
う
ん、そういうことをやってて、そういう中でこう、
はい、
上の世代の方からこう教えてもらうとか、ね、食べ方を教えてもらったり、はい、取り方を教えてもらったりっていうことがあったわけですよね。
そうですね。それを今度は障害学習とか社会学習の中でどうみんなで、うん、お互いに学び合うかというのもしていかいくことが大事でしょうね。
うん、昔はそんなんがもう自然にできてたけど、
ね、はい、
亡くなっちゃったからもう一回そういう環境というかシステムみたいなものを作り直すっていうことですね。
それとね、役所というか我々の責任もあるんですけどね、
はい、
今どんな生き物がどこにどういうふうにいるのかというその情報が少なすぎるんです。
あ、
だから大事にしようとか残そう言うても本当にどこの地域にどういうやつがどんだけおるんかという情報がね、
うん、
データベースないんですよ。これは大学とか研究機関とか行政とかがしっかりと集めて、
はい、
あ、市民の皆さん方と協力してね、うん、
はい、
でそれをしっかりとみんなで共有しながらどうするんかという、うん、そういう戦略を作らなかったよね。
メダカの調査とかね、やってたりしますよね、
はいはい、
夏になったらセミとか、
そうそう、そういうのをもっとみんなで市民の方々と協力して作って、うん、
はい、
でそれを共有できるようにしたらいいんですね。
確かになんか生き物マップとかってね、地域によっては作られたりしてますよね、はいはい、
それを逆に市民の力でも日本中のネットワークを組んで作るとかね、そういうことをぜひやっていったら、うん、その間にみんなで、ああ自然でこんなんとか生き物でこんなんとか分かるようになってきますもんね。
はい、競争になったら面白いですよね。
面白いね、はい、博物館ではね、アキアカネがどこへどう飛んでいく場合でマークしてね、
はい、
葉っぱにマークして、ほんで飛んでいったのをまた捕まえて、ああこう来たとかね、
うん、
そういうのをやってるチームもありますよ。アカネちゃんクラブとかや
って、はい、先生おっしゃったみたいにね、その関心を持つということが、はい、例えばまあ地域の方たちが地域にどんなね、はい、生き物がいるんやと、その生き物っていうのは、はい、まあ、すごく普段からよく知っているようなものから知らないものまで、いくらぐらいの、いくつぐらいの命がこの地域に育まれてるんやろうかっていうことを調べることによって地域にもっと関心を持って、あ、これはやっぱり大事にしなあかんとか、ここを潰してしまったら今までここにあったね、生きてたものたちがいいようになってしまうんやないかとか、そういうような考え方を発展させていけるような、なんかこうきっかけみたいなのになったらいいですよね。
その地域の人と人同士のこうつながりももっと深くなりますよね。
ね、生き物を媒介ですね。例えば京都市内に鳥は何種類いますかって聞かれたら困るでしょう。
わから ないですね。
今ユリカモメは飛んでますけど、
ね、そうそうですね。私はこのインタビューがあると思って兵庫県は何種類の鳥がいるって調べてもらったら、
はい、
327種類、
そんなにいるんですから
しいですよ。だこんなんがね、まあ、みんなで共有できてきたらすごい楽しくなってきますもんね。
はい、ですよね。なんか私たちの暮らしと本当に身近にあるものがその生物多様性なんだっていうことがね、よく分かりました。先生もう一つね、新聞でこれもすごく掲載されてたんですけれども、ちょっと私たちのその、まあ、市民感覚からとまた違うところで、今企業がすごく生物多様性っていうのをテーマにして、この間去年のエコプロダクツ展なんかでも展示をされてるというニュースがね、新聞なんかで取り上げられてたんですけれども、これはやっぱりその私たちのよう、今一般の人たちの暮らしとともに企業にとっても大きな、これはやっぱりテーマになっているわけなんですね。
そうですね。今度今に日本の国で生物多様性国家戦略というのを作ってるんですよ。
はい、
で日本中で生物多様性をしっかりやっていきましょうという、そういう戦略なんですけども、それを成し遂げるためには、
はい、
市とか町とか村ですね、はい、が作っあのそういう多様性を考えてほしくださいよというのみならず、一般企業の方々も協力してもらって、一般の市民の方々も協力して、でみんなで作りましょうというふうな、そういう方向になってるんですよ。
あ、もう全員加わっていかなあかんねと。
はいはいはい、
そういう点から見ると、なんか企業の取り組みの方が市民の取り組みよりこうよく言われてるっていうか、耳にする
す。ああ、でも企業さんはあの上手に やられて、もっとやってほしいんですよ。であの人たちも上手にやって、それを PR してはるんですよ。
はい、
だから市民 もっと今まで NPO の方とかいろんな方がやってはる思うんで、それをどうみんなで共有し合うかっていうことでしょうね、きっと。
そうですね、うん、あのその辺、まあ、コマーシャルって言ったら変ですけれど、はい、PR の仕方は、はい、やっぱり企業はプロですから上手ですよね。
市民の団体の方々ね、もう頑張ってもらってね、やってはるのだ
と。もっと発信していかないといけないということです
ね。
横につながると、それこそ、まあ、魚のことをねこうやってはるところもあれば、はいはい、鳥のことをやってはることもあるし、はい、虫も考えてはるところもあるし、はい、それをこうさっき先生が言わはったみたいにつなげて、はい、一つの情報でネットワーク化すると、はい、ものすごいたくさんの情報が市民の手にも入るっていうことになりますよね、
はいはい、私たちの、ね、博物館もね、
はい、
西日本の博物館がネットワークを組んで NPO を作ってるんですよ。
え、西日本の博物館でですか、
うん、西日本自然地形博物館ネットワークで NPO を作りましたね。
へ
え。でみんなで情報を共有しましょうとか、あの博物館の古臭い思ってあるでしょう今すごいそういうことでね、みんなで共有して こういう生物多様性とか自然に対して、
はい、
そのちゃんと貢献しようよと、そんな動きまで博物館でさえもやってるんですよ。
へえ。ちょっと一回いかお邪魔しないといけ
ないですね。
はい。一
回見に来てください。
はい。
はい、
先生今日はどうもありがとうございました。
はい、どうもどうもどうも。
またいろいろ教えてください。
こちらこそよろしくお願いします。
はい、失礼いたします。
さよなら。
さよなら。以上、兵庫県立大学教授の中瀬勲先生のお話でした。
はい。
以上、見たい、聞きたい、話したいのコーナーでした。では2曲目をお聞きください。ブルガリア国立放送合唱団で羊飼いの歌。
さて、このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる行事情報などをご紹介しています。今日は2009年度近畿ブロック環境 NGO NPO 地域ワークショップ、持続可能な社会をつくる環境教育新たなステージ、実践高等につなぐということでご紹介をしたいと思うんですが、先ほどゲストのね、中瀬先生もお話しされてましたけれども、もっとなんかいろんな情報を共有するためにも、
はい、
社会学習とか障害学習、うん、そういったものが必要やという話があったんですけれども、うんうん、やっぱりあの環境を守っていくということを考えた場合も、この環境教育っていうのが、うん、まあ人であるとか組織の行動を司るもの、基礎になるというものなので、とっても大事ということなんですね。で、それがですね、1月23日と24日の2日間にわたって京都私学会館で開催されるという講座になっておりますので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。詳しいことは環境市民電話 075-211-3521 211-3521 までお問い合わせになってください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、あっという間にお別れの時間になりました。
はい、次回ですね、
はい、
は、反応反 X と皆さん聞いたことあると思うんですけど、
はいはい、
それをこう提唱していらっしゃいます塩見直樹さんのお話をお送りする予定です。
そうですね、これもあの楽しみですね。注目されている暮らし方、
うん、
この暮らし方に憧れている人も多いんじゃないでしょうか。
しかも京都でね、綾部でやってらっしゃるっていうのがね、
はい、
はい、今日のメンバーは久保井千鶴子と
下村静子でお届けしました。
ではまた来週。
さよなら。